恵みをいただく御言葉は黙示録の5章6節から14節です。黙示録5章6節から14節、はじめに6節をお読みいたします。さらに私は見ざ、そこには4つの生き物がいると長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊である。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、天において礼拝が行われており、そして今この地上においてその天の写しである礼拝を今我らは取り行っております。どうか我ら一同があなたに心を向け、また全てを尽くしてあなたを御前に捧げ、御前に喜ばれる礼拝を捧げられますように。そして今イエス様、あなたが御言葉をお語りください。あなたがこのしもべを支配し、ここにおる一人一人の耳を整えて、ただあなたの御座から流れ来る命の泉に今日も豊かに預からせてください。これからすべてをイエス様、あなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。全世界の中において創造の始めから隠され続けてきた秘密が次々と解き明かされております。この5章において、さらにヨハネが幻を見せられました。また一つ新たな、それまで隠されてきたことが示されました。すなわち父なる神様の、全能なる神様の右の手に巻物があります。その巻物には7つの封印がされてあって、そしてその封印を解く者は、天井でも地上でも地の下でも誰も、いない。ヨハネはそのことを激しく泣きました。それほどまでに、ヨハネが激しく泣くほどに、これは深刻な、天井でも地上でも地の下でも深刻な問題だったんです、巻物の封印を解くことができる者が誰もいない。ヨハネは激しく泣いていたんですけれども、でも長老の一人が、泣くことはない、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができる、そう言われました。このユダ族から出た獅子ダビデの根、勝利されたお方はイエス様です、勝利、過去のある時点においてもう完全に勝利されて、その勝利が現在も未来ずっと続く、その勝利をイエス様は得ました、どこにおいてか、十字架です。どうして十字架上で勝利されたということがわかるか、この6節、今見ましたところ、ほふられたと見える子羊書いてありますね。ほふられたんです。イエス様はほふられた子羊です。子羊は、礼拝の中においてほふられて、そして罪の生贄として、全イスラエルの人々のその罪を一身に子羊は背負って、そしてほふられます。それによって罪が許され贖われたという、その、礼拝が旧約、ユダヤにおいてなされるんですけども、イエス様は誠の子羊として、ただ一度十字架上でほふられて、そして勝利を得ました。この子羊が立っているところ、その立ち位置が重要です。子羊が立っているところ、それはミザと、それ長老たちの間、間と言いますか、ど真ん中です。その 御座と四つの生き物の間、また長老たちの間、ヘブル語的に読むならば、要するに、御座と、四つの生き物、また長老たちの間というのは、要するに御座と長老たちね、神と人との間ですね。神と人との間に子羊がほふられたと見られる子羊が立っているんです。なぜほふられたものが立つことができるか、生き返ったからですね、蘇ったからです。十字架上でほふられた、ね、そして神と人との間においてのそのほふられた子羊のゆえに和解が成立した。しかしほふられたけれども子羊は生きている、生きて、そして巻物を受け取って、そしてその封印を解いていくことができる。この子羊が立っている場所は全人類、全被造物と、また御座に座しておられるお方とのその間です。その中間において子羊が立っているゆえに贖いの務め、ね、祭司としての務めがなされました。ですから全人類のにとって、神と人との間の仲介者、仲保者、ね、神と人との間に立って、そして、全ての人々に成り代わって神様に取りなしをされる、そのお方がこの子羊です。この子羊には、ね、どのような特徴があるでしょうか。子羊が、ね、立っている。そしてこれに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊である。アメン。この方には7つの角と7つの目がある。そして、神様はこの黙示録を通して、この7つの目とは一体何かを、ね、明確に示しております。その7つの目とは全世界に使わされた神の7つの御霊です。全世界に使わされていると訳した方が正しいです。全世界に使わされたというよりも使わされているんです。今もなおそのこの子羊の7つの目、すなわち全世界に使わされている神の7つの御霊、ね、それ今ここにも置かれております。神様の子羊のその目、それは全世界に使わされており、今ここにおいてもその目は見ております。御霊は見ております。そして御霊は皆さんの心の内を探っておられます。神様のその霊は皆さんの心の内のありさまをすべて、ね、ご存知です。皆さんが言葉が唇に上る前から、ね、皆さんが立つのも座るのも伏すのも全部、ね、神様はご存知です。神様は皆さんの髪の毛の一本一本も数えておられます。何本かも数えておられる。皆さんが、ね、知らないことも全部この神の7つの御霊、それが見ておられ、そしてご存知なんです。この子羊は、ね、本当に全能、全てのことを知っておられる主イエス様です。この7節と8節において子羊は、父なる神様から巻物を受け取るんですけども、この箇所、天の全ての権利が、ね、子羊に授与された、ね、天権授与式とも、ね、講演では言っております。7節から、子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。彼が巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老はおのおの盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢とを持って子羊の前にひれ伏した。この香は生徒たちの祈りである。アメン。このほふられたと見える子羊は御座に座る方の方に近づいていきました。そして御座に座る方の右の手から巻物を受け取りました。この受け取った、ランバノーというギリシャ語です。ランバノー、受け取るという意味、ね、受けるという意味、あるいは、ね、引き継ぐ いう意味があります。で、仕事を誰かが辞めるとき、その仕事をそこに残る人べき人に引き継ぎしますね。それと同じように、この子羊は御座に座る方から、ね、その巻物、裏にも表にも書き記されている巻物、七つの封印がなされているその巻物、ね、天上でも地上でも地の下のすべての被造物にとってとても重要なその巻物を受け取りました。引き継いだんです。全能の父なる神様のその権利をすべて子羊は引き継いで、そうして、ね、すべての天における権利、神様が、ね、地上においてなさろうとしておられる全スケジュール、全計画をこの子羊が受け取って、そして、ね、その後この子羊は、その七つの封印を、ね、次々と解いていくんですけども、その解く、権利をもう全権利この子羊に、委ねられたんです。彼が、ね、この巻物を受け取った時、全ての全天における生き物たちがこの子羊に対する礼拝を集中させます。子羊はこの全天上の権利、ね、父なる神様の全権を受け取って、ね、委ねられるんです。その途端に、発説を見ますと、ね、4つの生き物と24人の長老は盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢を持って子羊の前にひれ伏します。そして、ね、また、この甲は生徒たちの祈りであると、ね、注釈を主ご自身が、ね、ヨハネを通してつけられました。この甲は生徒たちの祈りです。この甲の入った金の鉢、それ後の方にも出てくるんですけども、この金の鉢の中に、ね、入っているお香とは実は生徒たちの祈りなんですね。皆さん、ね、先ほども、ついさっきの時間まで祈りを、捧げておりました。賛美も捧げておりました。この香、ね、祈りという香は、ね、天に立ち上って、そして天使たちのその、鉢の中に蓄えられるんですね。8章の、8章の3節の方を見ますと、またもう一人の御使いが出てきて金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。この皆さん一人一人の祈り、それは御使いたちの手を通して天の父なる神様の御前に立ち上っていくんです。皆さんの祈り、ね、独り言のつぶやきではないんです。祈りというものは、ね、他の人が見れば何か独り言の、ね、目を閉じた人のつぶやきに見えるかもしれないけれど、実はこれ、ね、天の御座に香の香りとして、ね、御使いたちの手を通して捧げられていく香なんです。皆さん祈りというものを、そのように認識してください。皆さんが祈るとき、天の御座に、ね、香りとして立ち上る煙として認識するべきです。そしてその、ね、香、この8章の方では天にその香とともに御前に祈りが立ち上ると、ね、7つのラッパが吹かれていくんですけども、ですから皆さんの祈り、それは、ね、天のその仕事に関与するものです、ね、天の仕事と天におけるあらゆる、ね、その御心の成就において皆さんの祈りは、ね、関与するものです。皆さんが、ね、主に対して祈るとき、主はその祈りを聞いてくださいます。そしてその祈りに主ご自身が働かれるとき、皆さんもその天における働きに参与しているんですね。日本国には選挙権というものがあるんですけども、選挙、国の政治に、ね、参与する。ただその選挙においても本当に、 ちょっと日本国ではふさわしい、ね、政治をするにふさわしい人がなかなか見つからないで、ね、そのせっかくの選挙に参与すること権利が与えられてもちょっとそれが与えられてもなということで多くの人が参与しないような形になっているんですけども、天において皆さんの祈りは聞かれます。そして全ての祈り、どんな小さな祈りでも御使いたちのその金の鉢の中に入って高騰して、それは天に向かって立ち上っていくものです。子羊は近づいてこの巻物を受け取って、子羊が巻物を受け取ったその瞬間から全ての礼拝の対象がこの子羊に向けられます、ね、4章においては4つの生き物と24人の長老はこの神様に対して、賛美の声を上げて、ね、長老たちは冠を御前に投げ出して、主を褒めたたえました。この5章においては子羊に対して、ね、全権、ね、天の全権利が子羊に授与されたその瞬間からこの礼拝の対象は子羊に向けられていきます、9節、彼らは新しい歌を歌っていた、ね、ちなみにこの彼ら派説見ますと4つの生き物と24人の長老です。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。アメン。この、ね、24人の長老たち、彼らは新しい歌を歌いました。24人の長老は、ね、4章の方でも、主に対して賛美を、4章の最後11節で、賛美してるんですけども、この5章の9節の方では今度は新しい歌になりますね。権威が、ね、新しく子羊の方に授与された。確かに、ね、24人の長老は神さんに対して、父なる神さん、全能の神さんに対してする、ね、賛美の歌を賛美しました。それ4章11節では、主よ我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在しまた創造されたのですから。で、ですから創造主なる神さん、その全能さ、その素晴らしさを褒めたたえているんですけども、この新しい歌、子羊に捧げられた新しい歌は巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です、ね、ほふられてその血により、ね、あらゆる人々をあがなってくださったからです、ね、あがなった、買い戻したんです。全人類、全民族を何によって、血によってです。ほふられてその血によって全部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがなったからです。そしてこのあがなった人々、ね、買い戻された人々はこの10節見ますと、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました、ね、子羊キリストがその血潮によってあがなった人々は王国とされ、祭司とされ、そして彼らは地上を治めるんです。アメン。全被造物が作られて、ね、創造の始め、創世記一章においては、ね、人間が作られた時、ね、地を従えよ、ね、空の鳥、ね、地上のあらゆる生き物、地の下の、ね、地を這うすべてのもの、ね、海のすべての生き物を支配せよと、ね、神様は定められました、ね、支配するために人を作ろうと神様はおっしゃったんですけども、その支配権が、ね、ずっと人類が堕落して以来、人が間違った支配、もう本当に支配というか破壊、恐怖政治ですね。そうしてもう本当に支配権が、 剥奪されたかのような、まあ、そのようなもう支配権が汚されてしまったような状態なんですね。でもその正当な支配権をこの子羊がほふられたことによって、人類をあがなったことによって、そのあがなわれた人々は王国とされ、祭司とされ、ね、支配権が、ね、再び戻ってくるんです。この子羊がほふられてくださったゆえに、だからこの24人の長老は主を、このほふられた子羊を褒めたたえているんです。全権利はこの子羊に授与されました。そしてこの子羊によって買い戻された人々、ね、皆さんもイエス様を信じてイエス様に買い戻された人々ですね、皆さんも支配権がこの子羊にあって戻されたんです。全世界の、ね、作られた当初からずっと隠されてきた秘密が、ね、明らかにされております。人類が作られた目的、それは支配することでした、ね、創世記一章の方では、そうですね、創世記の一章の26節で解散言ってます。そして神は我々に似るように、我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。で28節は、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アメン。人はこのように支配するように、作られたんです。でも、ね、この創世記のこの時以来、ね、失楽園以来、人が堕落して以来、ね、この祝福はどうもなんか人間から、どうも取り上げられてしまっているかのような、確かに、ね、人は地を支配しているんですけども、でもそれは正当な支配ではないですね。破壊しております。むしろ被造物を恐怖で、ね、支配しております。ノアの洪水以来、ね、全動物たちは、ね、人を恐れるようになりました。まさに、ね、恐れでもってかろうじて、ね、被造物は、支配されているかのようですけども、でもその内実は恐怖政治です。でもこのほふられた子羊によって、人類は正当に支配することができるようになって、ね、祭司として、また王として国々を支配することができるんです。長老たちは賛美しております。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。天の上 の、ね、空の鳥も、また、地の獣も、海の生き物も、地を這うすべてのものも支配する権威がこの時、ね、人々にあがなわれた時戻されます。そのあがないの主となってくださったのがキリストです。だからこの子羊、ほふられた子羊に、ね、長老たちはひれ伏して賛美と礼拝を捧げるんです。そして私たちもこのイエス様に賛美と礼拝を捧げるものです。また、ね、4つの生き物と長老たちだけでないんですね、賛美をするのは。11節、黙示録の5章の11節から、また私は見た、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた、ね、今度は御使いたちです。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。アメン。天の上においては 人、ね、贖われた人たち、また四つの生き物の他に、ね、万の幾万倍、千の幾千倍もの御使いたちが賛美します。その賛美の対象はほふられた子羊です、ね、このお方こそ、ね、力と富と知恵、勢い、誉れ、栄光、賛美を受けるにふさわしい方ですと賛美します。そしてさらに賛美する、ね、ものがおります。13節、また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。アーメン。天上においてはこのような礼拝が繰り広げられております。ある、ね、もの、長老たちが、ね、賛美を捧げたら、ね、アーメンが繰り返され、ね、また、御使いたちが賛美したら、ね、別の者たちが、ね、ひれ伏して拝み、ね、そのように、ね、応答するんですね。ある人が賛美したらアーメン、別の人が、ね、賛美したらアーメン、ね、そしてそのような応答が繰り返されて、そして、この、生き物たち、ね、天の上において生息しているすべての生きある者たちは主を褒めたたえているんです。キリストの先駆けのような存在であるダビデ、ね、詩編の150編において、ね、全て息ある者は主を褒めたたえよ、ね、従弦のことを持って、ね、ラッパを持って鳴り響くシンバルを持って主を褒めたたえよ、ね、ダビデは言っております。全て作られし者は主を褒めたたえよ。まさしく、ね、ダビデはこの天の上の礼拝を見ていたかのような、ね、そのような、ことを書いておりますね。ダビデは預言者でしたから、ですから、ね、詩編においてこの来たるべきお方イエス・キリストについて、また天に行われる礼拝について、ね、きっとそれを、先駆けてみて、詩編に書いた、のでしょう。本当に 天の上においてはこのような礼拝が捧げられております。子羊がほふられたことによって、その血によって人をあがなったゆえに、人はね、天の上も、空の鳥も、ね、海の魚も、地のすべてのものも正当に支配することができる。それゆえにこの13節において、天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものは、ね、あらゆる生き物は主を褒めたたえるんです。本当に正当な支配が戻ってきたからです。人類によって、ね、罪を犯した人間による不当な支配、恐怖政治、ね、それにもはや悩まされることがないゆえに、ね、天と地と地の下、海の上のあらゆる生き物は主を褒めたたえるんです。本当に全人類のみならず、全被造物すべて作られし者、生きあるものはこのほふられた子羊に対し礼拝を捧げております。そして、ね、先ほど子羊に礼拝が集中すると言いましたけれども、ね、父なる神様は、ね、から、ね、礼拝が取り上げられたか違うんです。この13節の全被造物が、ね、賛美するその賛美の内容は、御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるようにって称えておりますね。父なる神様も褒めたたえられるんです。この子羊に賛美が集中し、また栄光が捧げられた時、ね、父は、満足するんです。栄光を受けるんです、ね、皆さん運動会で、ね、父兄が参観しますね。子供が一等賞を取ったら、ね、その父母はそれを見て栄光を受けますね、まあ、やった、よくやった我が子よ、ね、そのように受け取られます。ピリピの2章を、冒頭でお読みしました。そこにおいてもイエス・キリストが主であると、ね、告白、全被造物が告白するとき、父なる神様が褒めたたえられると書いてあります。ピリピの2章、6節から のところを、お読み していきますと、まさしくね、この今お読み黙示録の中において展開されている情景が、ね、このピリピ2章の6節以降のところにあります。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アメン。十節に、すべての口がイエス・キリストは主であると、ね、そう告白するとき、父なる神が褒めたたえられるって書いてありますね。イエス様が栄光をお受けになるってことは、父なる神様の栄光にもなるんです。そしてキリストはまさにほふられました。ほふられた子羊をヨハネは幻の中に見せられて、そのほふられた子羊がで巻物を受け取って封印を解くのにふさわしいお方である。そして子羊が巻物を受け取った時、ね、天における全権が授与された時、ね、全ての口は膝をかがえて、ね、天上のものも地のものも地の下にあるものも全ての口が、ね、イエスを褒めたたえている情景がこの啓示録黙示録において展開されておりました。キリストは神の見姿であられるけれども、その神の見姿を捨てて地上に降りてこられ、ご自分を無にし仕えるものの姿となって、ね、人としての性質を持って現れました。そしてご自分を卑しくし、死にまで、ね、実に十字架の死に至るまでも従われました。十字架上で罵られ、人々から捨てられて、ね、もう十字架の前においては椿をかけられ、鞭打たれ、ね、その服はくじ引きにされて、もうそんなにまでも癒しめられて、そこまでして癒しく なられたのは、ね、本来私たちが癒しくなるべき、人間が罪を犯したわけですから、人が罪の処罰として癒しくされられて、十字架にかけられて神から断絶されるべきが、このイエス様がほふられた子羊となって、ね、神と人との間に立って、この十字架によって神様に対し取りなしをされた。それゆえに人は救われたんです、ね、もう全地を支配する権威なんて到底与えられるべ術もないような、罪を犯した人間がキリストによって、この贖いによってそれが与えられた。だからもう人々はこのイエス様に賛美を捧げる以外に何もないんです。イエス様の御前にはただただひれ伏して、もう本当に賛美と感謝を捧げるのみなんです。キリストは十字架の死にまで従われました。そこまで従順されたんです、父なる神様に。それゆえにキリストは、ね、高く上げられました。旧説見ますと、それで神はキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエス様の名前によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのものが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神様が褒めたたえられるためです。この天上においてイエス様は、ね、このようなことをされました。そして天上にあるすべての生き物たち、ね、人間もそうです、ミスカイもそうです、ね、天と地と地の下におけるすべて生きあるもの、作られし者は皆主を褒めたたえるんです。礼拝とはこの天上の 前味わいです。祈りとはこの素晴らしい神様に 祈りの香を捧げるものです。どうか皆さんこの地上における礼拝、それを味わってください。そして天において永遠があるのだということを皆さんよく認知しながら礼拝してください。礼拝とはこの天の前味わいです。皆さん一人一人がこの主に素晴らしい礼拝を、心を込めて礼拝を捧げて、そして天における前味わいをし、そして将来 天において永遠においては本当にこの主に素晴らしいイエス様に礼拝を捧げる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アメン。イエス様、あなたが素晴らしいことをしてくださいましたことを感謝します。あなたはほふられて、その血潮によって私たちを買い戻してくださいました。あなたが私たちを買い取ってくださった、命を投げ出して、それゆえ私たちはイエス様、あなたを褒めたたえます。まさしくほふられた子羊こそ栄光と賛美と力を受けるにふさわしいお方です。私たち一同このイエス様にただただひれ伏し礼拝し、すべての栄光を捧げるものでありますように。そしてこの地上において残された日々、あなたに礼拝を捧げ、あなたに賛美を、また祈りを捧げ、そしてこの天における行事に我々一同も参加し、また祈りによってその当事者となることができますように、どうか助け導いてください。今日いただきましたこの素晴らしい恵みに感謝して、私たちの愛する主、ほふられた子羊イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この子羊イエス・キリストによってあがなわれたものとして、今日神と人の前にいるこの幸いを心から感謝いたします。子羊なるイエス・キリストが私たち一人一人によって本当に私たち一人一人の命を養うためにほふられたことを感謝いたします。そのほふられたことによって私たちは罪に対しては死んだもの、まだその木に対しては生きたものとして歩むことができ、その子羊を褒めたたえるとき、私たちが褒めたたえたこのすべての栄光が父なる神様の栄光とされ、誉れとされ、そして主の皆が崇められていることを感謝いたします。ほふられた子羊が私たち一人一人に成してくださったことをこれからも永遠に記念とし、この地上においても続く天上においても主の皆を褒めたたえる私たちでありますように、私たちに続く栄光を与えてください。そして私たちが日々主の御前においてイエス・キリストの皆によって捧げられるそのすべての礼拝が天上においてアーメンとなり、そして天上で主の皆が褒めたたえられた時、この地上において私たちがアーメンして、天と地において私たちのためにほふられた主イエス・キリスト、この子羊の名前が大いに褒めたたえられますように、栄光を受け取ってくださいますようによろしくお願いします。今日もこの子羊のゆえにあがなわれた命たちが世の光地の塩として子羊のその皆を褒めたたえ明かしする一日でありますように、主よあなたが助けて祝福してください。今日この御言葉を通して私たち作られた全被造物が主イエス・キリストの皆のあがないによってあがなわれ、そしてそのあがないの栄光を褒めたたえるその栄えある栄光が与えられていることを心から感謝して、これらのことをしっかりと心して主の皆を褒めたたえて、今日も前進する栄光から栄光へと歩む私たちでありますように祝福してください。今日私たちをその命の中に受け入れてくださり、満たしてくださり、子羊イエス・キリストの名によって私たちを前進させてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も